はいと、こんばんはです、はい、また来ました、5日目、連続で5日目、はい、うん、まあなんとか今日もできるなということで来ました、やることは相変わらず同じことを、もう5日目ですからね、完全に飽きられる可能性が、はい、ありますけど、まあしゃあないですね、もうあんまネタがないです、で、まあ、痛いニュース読みつつですね、また適当に、ダベると、いった形で、まあ、12時ぐらいまで、まあ、できたらなということで、まあ、やっていきたいというふうに思います。でジータ、22イサムさんさんが足って言うんですけども、コンチャートタイミングいいですねって書いてあるんですけど、何をもってタイミングがいいと言っているのかがよくわからないんですが、例えば10時ぴったりからスタートするとかね、そういうのだったら、まあ、それをタイミングがいいっていうのがよくわかんないけど、まあなんかそういうのだったらわかるんだけど、何をもってタイミングがいいのかよくわかんない。まあ、22番さんにとっては、まあ、タイミングいいと、ナイスタイミングだと、いうことなのかもしれないですけどね、はい。で、23オッチュワーン今度、まあ、あ長すぎですね、押しすぎですね、どう考えてもね、もう少し抑えた方がいい、はい、まあ、あとおっさんじゃないですね、とりあえず行きましょう、痛いニュース、もうさすがに5日連続でそのやってるので、ネタがどんどんどんどん昔のネタを、ネタというか記事を、読んでるような形で、もう現在はね、まあ、現在というか昨日までで、読んだやつはね2月の28日までのやつを読んで、でどんどんどんどん遡ってると、いった形で、まあ、どこまでも、まあ、行ったのかと、いうことですね、はい。で、今日は2月の27日ですね、はい。で、まあ、前回の配信の時に、ちょろっと喋りましたけど、はい、記事 の、 題名だけね、言いましたけど、はい、まあ、早速行きましょう。仕事中に使いたいと思ったことのあるドラクエの呪文ランキング、1位はホイミ、ついでにルーラー、ラリホー、ニフラムと、まあ、ドラクエ、まあ、知ってる人まあ多いだろうからある程度通じんじゃねえのって思うけど、国民的人気を誇る RPG ロールプレイングゲームといえばやはり思い浮かぶのはドラクエことドラゴンクエストシリーズです。このドラクエにおいて主人公や仲間たちの戦いをサポートしてくれるのがレベルアップとともに覚えていく呪文の数々。もしこの呪文が仕事の時に使えたなら一体どれほど便利なことでしょう。で、ランキングを取ったと。仕事中に使いたいと思ったことのあるドラクエの呪文ランキングで1位に選ばれたのは、主人公たちの体力を回復する効果があるホイミ、ベホマなど回復魔法でした。満員電車での長時間通勤、サービス残業など、何かとお疲れのジャパニーズビジネスパーソン、何はなくともまずはこの体を元通りにということでしょうかと。で、一度行ったお城や町へと瞬時に舞い戻れる2位のルーラーは、外回りで飛び回る営業職には嬉しい呪文と。報告書作成のために会社に戻らなければいけない時や取引先でのプレゼンテーションに必要な資料を忘れた時など何かと使えるシーンは多そうですと。電車通勤の人であればどんなに残業で夜遅くなっても終電を気にする必要がなくなるのも便利ですよねということで、まだ記事あるかなこれあったね。4位に食い込んだニフラムは敵を瞬時に消し去る呪文です。敵が上司や同僚のことを指すのか、はたまた取引先のことを指すのかは人それぞれですが、もういやこの人どこかへ行ってくれと考えている人は多そうですねと。続く5位にも似たような効果を持つバシルーラがランクインしています、はい。で、今年7月には 7月、今年7月ね、最新作ドラクエ9が発売、予定だと、その全容はまだ明らかにされていませんが、忙しく働くビジネスマンたちがこれ使いたいなと思うような新呪文が追加されているのかどうかにも注目したいところです。はい。そんな記事、はい、で、ですね、以下2ちゃんの反応なんですけど、3番パルプンテ、てかもうどうにでもなれですよね。てかパルプンテはいらねえと。でバシルーラ、ああザキだなって書いてある。ああそうか、多分1位取ったけど外されたなって書いてある。スカラ、スカラ、スカラって防御力上げるやつだよね。スカラね、スカラ何に使う、メラゾーマで会社に放火って書いてあるけど、まあちょっとあのメラでいいのにメラゾーマあたりにちょっと何かを感じますけどね。出社してすぐラナルータ、ラナルータってあの昼から夜に変える呪文ですよね確かね、昼から夜、夜から昼とか、うん、真逆にしちゃうやつ。社長に向けてミナデインって書いてあるけど、ミナデイン打つには大変だよ。ミナデイン打つには他のだって3人から MP もらわなきゃいけないんだから、一緒に手伝ってくれるかどうかだもんな。メダパニ、メダパニ混乱、メダパニか、どこで使うよ混乱。相手相当狂うからねメダパニかけるとね多分ね、はい、メダパニ微妙だな。メダパニ怖いと思うよかけたら、そいつ何してくるか分かんないもん。でベホマラーがあればきっと雇ってもらえるはずと。これはまあみんなを回復させるような魔法ですね。でそれに対して会社によっては帰宅を許されないぞと、まあ、そんだけねベホマラー回復させる、みんなを回復させることができるんだったら、まあ、ずっとお前いろよって話ですよね。自分にかけないと、でレムオルしかありえないだろう、服着たまま透明人間だぞって書いてあるけど、それに対してお前仕事中だぞって書いてある。仕事中に使いたいと思ったことのあるドラクエの呪文ランキングだから、いやレムオルとかもう全然覚えてないよ。でですね、リレミドだなと。会社の建物から脱出したいとき、あと時々イオナズンが欲しくなると、まあ、イオナズンで爆発みたいなやつですよね確かに、はい、イオナズンね、イオナズン危ないですね、爆弾魔みたいなもんですよ。で社長はパルプンテを唱えた、会社は倒産したって書いてあるけど、まあありえますね。パルプンテは本当に賭けですね、最後の最後の、パルプンテはね。でもうここから別になんか呪文とかどうでもよくなってきた少しずつ。朝タイムカードを入れたら復活の呪文が違います、俺はかって書いてあるんですけど、そこ今回は関係ないしね。でなぜか俺だけ指紋認証で失敗することが多いのでアバカムが欲しいですと。扉開ける呪文ね、借りなくても。で魔法トーン、クレーマーにかけたいと。魔法トーンって、魔法が使えなくなるようにする魔法だから喋れなくなるって意味。どういうことだろう。でザメハ、ザメハって寝てるやつを起こす呪文、ザメハで出社してラナルータして、夜にしてルーラして、帰宅してラリホーで寝ると。楽しいのかなこれ。起きる呪文やって出社は出社するんだ、ルーラじゃなくて、出社してラナルータしてルーラして帰宅してラリホーかよ、つまんねえなこれ。あともうダメだ、アストロン使えるようになりたいと。アストロンってなんか自分を鋼鉄にしちゃうようなやつですね、もう全くそこから何もできなくなるんですけど、誰に何言われてもされても平気になりたいと、まあ、確かにもう受け付けませんからね、ちょっとした鉄の像になるみたいなもんですから、一生ずっとそのままでいたいと。もうねちょっとした彫刻の森に置いといてくれるやつですよ。で満員電車でザラキって書いてあるけど、もうこれ完全にやばいですね。でホイミ系はただの体力回復なので、俺は不調を解消するキアリーやキアリクがいいと。 キアリって確か毒直すやつだって、キアリクっていうのはそれを税にかけるやつだっけ、忘れちゃった。でトヘロス、女が寄ってたかってしょうがない。トヘロス、トヘロス、女が寄ってたかる、おかしいな。で、ピオリム、ピオリムってなんだっけ、ピオリム素早さ上げるやつだったな、忘れちゃったな。ピオリムってあったな。で、ドラゴラム、客の前でドラゴラムって言ってるからドラゴンになるやつですけど、ドラゴラムって、あ、なるほどね。ザオリクで金儲けするわって書いてあるけど、でも危険だな。あ、人死なないのまずいな。で、簡単に転職できるあの神殿があればいいのになと、まあ例のやつですよね。リアルでもハローワークという転職の神殿があってだな、まあ、神殿じゃねえけど、仕事できるやつにボミオス、ボミオスってなんだっけ、やばい、ボミオスって名前を覚えてるけどもう効果がわかんねえ、もうドラクエトントやってねえからわからん。攻撃補助呪文、相手の素早さを下げるって、ああなるほど、ボミオスってピオリムの弱軍みたいなもんか。ルカナン、ルカナンっていうのは全員を、の防御を下げるやつだよね。あ、ルカニ、ルカニって防御を下げるやつか、一人を防御下げるやつか。モシャス、変装する、変装するっていうかそっくりになるってやつだよね、確かに。モシャス、イオか、イオナズンじゃない、スクルト、あ、スクルトが防御上がるやつか。もう全然覚えてねえ。バイキルト、攻撃力上がるやつだっけ。でニートに転職したいわって書いてあって、ニートの横に星が 1,2,3,4,5,6,7,8、 これマスターしてるってこと、これ。贅沢は言わん、スカラでいい、打たれ強くなりたいと。懐かしいな。通勤通学時間帯にバギー、バギーかよ。バギーもよう考えると、あの、よう考えるとっていうか、どう考えても怖いけどね、魔法としてはね。そうだな、社員一丸で皆でいい、アバカムで金庫開ける、フバーハ、食料、消防士、消防士ならマヒャドの方がって書いてあるけど、フバーハって、フバーハってなんだっけ。棒、うん、魔法ガードかなんかのやつだっけ、魔法、攻撃魔法かなんかガードするやつ違ったかな。ダメだ、もう覚えてねえな。もうあのだいぶ前にブログに書きましたけど、ドラクエ9はあのもうだいぶ前に予約してるんで、届くんですけど、なんかあの随分期間が空くとなんかやる気がよく分かんなくなってきましたね。まあ来たらやるんだろうけど、なんだかんだで、ね、であとはですね、トラマナ、トラマナ使わねえ、ダメージ床の上歩けるんだぞって書いてあって、お前は普段どこで生活してんだって書いてあるけど、そうだよ、ダメージ床っていうのがよくわかんないよ。歩くとピシピシくるやつね、あのピシピシってものすげえ、なんかもう数歩歩いただけで死にそうになるやつね。もう飲み会で毎回不思議な踊りをさせられる、 MP 溜まってんなって書いてある。上司からのバシルーラを魔法カンタで跳ね返す、もう分かんない、分かるけど何言いたいかは。そうだな、上司の親父に親父ギャグにいてつく波動、寒い親父ギャグこそがいてつく波動の効果を持っている。いてつく波動って全部を無効にするやつだったのか、全部一回リセットしちゃうやつだった、いてつく波動って。 うちの上司の使う呪文、ラリホー、メダパニ、パルプンテ、モシャス、臭い息、不思議な踊り、これらを仲間か部下に使ってくる。で、敵クライアントにはバイキルトとスクルト。きつい、きついわ。俺遊びに過去ニートでレベル20とっくに超えてるのに賢者になれないんだけど、バグって書いてあって、ダーマの死んでいってこいって書いてあるけど、そうね、遊び人っていうそのジョブがあって、レベル20になれば、賢者になれるっていうね、どういうわけか、うん、何があってそこでいきなりそんな一気にね、遊び人から賢者なんて言われるところに行けるのかがよくわかんないですけど美しそうをくれって薬草で十分だ、命大事に、冬はメラ、夏はヒャド、ピオリムだな、めっちゃトイレ行きたいと助かる。まあてかドラクエみんな好きだなっていう感じだな、このオススメ見る限りはな。で、無事だ、24、おつちやん、こんにちはと、まあ、こんばんはですね、毎度拝見していますの、いが、昔のいです、ね、なんて言ったらいいか分かんないけど、いいですね、発音がよく分かりますね、このいは。毎度拝見していますと、まあ、拝見つか拝聴、まあね、そんなね、上司みたいにね、細かいところついてくみたいなことはしない方がいいんですけど、なんとなくもう癖ですね、なんかね、もう。で、25番。自分の人生にレミラーマかけたいって書いてあるんですけど、レミラーマって何？ね、ドラクエね、自分ね、5ギリギリ。5をね、5がギリギリでね、で、正直ね、もう覚えてないのが多い。レミラーマってなんだっけ？移動用呪文。プレイヤーキャラの視界範囲、画面内で地面や樽など何かがありそうなところがキラリと光り効果音が鳴る。小さなメダルの全回収には、盗賊の花が欠かせないが、このレミラーマと盗賊の花のせいで落ちている場所の難易度が上がった気がすると思う。はあ、全然覚えてね、レミラーマってもう分かんねえな。レミラーマは明かりつける魔法だよと。明かりつける魔法。27番。自分の人生にレミラーマかけたい。人生にレミラーマか。人生ザメ派。ザメ派じゃないな。はい。人生マヌーサですね、マヌーサ。で、26番。ドラクエ9一緒にやろうねと。俺の DS 壊れちゃったけど、じゃあできねえじゃねえ。とりあえずね、買っちゃったんでね、多分でも大丈夫かなっていう気がする。うん、まあ、ドラクエだから大丈夫だと思いたいけど、あまりにもつまんないってことはないと思いたいけど、なんかなんだろう、白騎士物語っていう、まあ、プレス3のゲームがあって、面白そうって買ってずっこけたんで、それをもしまあ、そこ作ってるところがドラクエ9作ってるんですけど、大丈夫っていう気がしてならないね、なんかすごい嫌な気がするんだけど、まあ、その嫌な気を吹き飛ばしてくれるようなね、感じでドーンって言ってくれればいいんですけど、久々自分まともに買うドラクエですから。だって2で、正直ね、1も3も4も5も、ね、自分で買ってないですから、2以来ですよ、2以来買うドラクエ、金出して買うドラクエ9、はい、どうかな。もう散々ネットゲームでいろいろ出尽くしてはないけど、まあ似たような感じでわーって出てましたけど、それみたいな、なんか劣化ネトゲみたいにならないように、最近のネトゲいろいろ細かいですからね、 まあ、そこまで細かくしちゃうと万人受けしないから、まあ、結構シンプルなものになるのかもしれないですけど、なんかよくわかんないキャラもいたしな、まあ待ってるって感じだね頼むと、で、まあ、Wi-Fi で、いろんな人とできるはずなんで、ぜひね、いろんな人とやってみたいなと思いますけどね、はい。で、次レミラーマンわかんなかったな。で、次ギネス史上最高のゲームランキング10位中6つが日本製ってやつで、任天堂のスーパーマリオカートは確かに素晴らしいゲームだが、史上最高のゲームとまで言えるだろうかと。しかし2009年版のギネスの特集で、歴代コンソールゲームのトップ50を、執筆した編集者らはそう考えていると。で、そのランキングが掲載されたプレスリリースには、ここで言うスーパーマリオカートは単体のゲームではなくシリーズ全体を指していると書かれている。たとえそうだとしても個人的には疑問が残ると。一方でセガのゲームガンスターヒーローズは主流派ゲームとは言えないゲームにしては 高順位だと。33位で、以下に10位までのランキングを紹介すると、1位がスーパーマリオカート任天堂で、2位がテトリス、開発は1980年代ロシア人のアレクセイ、バジトノフっていう人が考えた。で、3位がグランドセフトオート、アメリカの DMA など開発と、はい、GTA で、で4位が、スーパーマリオワールド、ニンテンドーで、5位がゼルダの伝説時のオカリナ、ニンテンドー、6位がヘイロー、マイクロソフト、7位がバイオハザード4カプコンで、8位がファイナルファンタジー7、スクエアニックス、で9位がストリートファイター2カプコンで、10位がゴールデンアイ、007。1997年に発売された任天堂64版向けゲーム、出荷本数が全世界合計で800万本以上。そんな売れたのこれそんな面白いのこれで、以下2ちゃんの反応すげえな。で11位がマリオ64、12位がトゥームレーダー、13位がメタルギアソリッド、14位がコールオブデューティ、15位がソニック2、16位が GTA、サンアンドレアス、17位が、スーパーマリオブラザーズ、18位がゼルダ神々のトライフォース、19位がグランツーリスモ、20位がファイナルファンタジー、あれ？あ、こっちがセブンか。あ、8位のファイナルファンタジーの12か、これは今読み間違えましたね自分で、で、21位がウィニングイレブンで、22位が、ザ・オレンジボックス、何これ、そんなんあったっけ、23位がレゴスターウォーズコンプリートサーガ、本当かよ、23位。で24位が鉄拳、25位が Wii スポーツ、26位がポケモンレッドブルー、27位がギターヒーロー、28位がプロジェクトゴッサムレーシング、9位がスーパーマリオギャラクシー、30位がバイオ初代、31位がイコ、32位がクロノトリガー、33位がガンスターヒーローズ、34位がソウルキャリバー、35位がファミコンウォーズ、36位がリッジレーサー、37位がスーパー、メトロイド、38位が悪魔城ドラキュラ X 月下の野草局、39位がまた GTA で、40位がバイオショック、41位がスターウォーズ、ナイツオブザオールド、リパブリック、何それで、42位がゼルダ夢を見る島、43位がゴッドオブウォー、44位がセガラリーチャンピオンシップ、45位がスターフォックス64、46位がエルダースクロールズ4オブリビオン、47位がメイドインワリオ、48位がサターンボンバーマン、本当か、49位がクラッシュバンティク、 バンディク、50位がアウトラン2。なんだこのランキングよくわかんねえ。これはよくわかんねえな。どう考えてもテトリスだよなと。サタンのゲームが入ってない時点で論外とかで書いた。サタンボンバーマン、バトルガレッガが入ってないのは気のせい。バトルガレッガってはシューティングゲームだよね。三国志大戦はと。FF12 海外で評価されてるんだなと。まあこれ海原かわせがねえと。ソウルブレイダーと天地創造が入ってない。ソウルブレイダーね、ソウルブレイダー懐かしかったな。ああそうだな。ヘイローは過大評価されすぎ。はあやったことねえからわからん。スーパーマリオワールドはいまいちだよなって書いてあるけど、そうかな。スーパーマリオワールドは、はあ、一期は何位くらいって書いてあるけど、まあ、一期はね、はい、一期はもう最高ですからね、竹槍だよっていう。すげえな。ファミ通読者が選ぶ心のゲームトップ100ってやつで1位から25位まで書いてあるけど、ドラクエとかファイ FF で5位に街があるね。チューンソフト強いね。街でタクティクスオーガが7位。あこれも、うん、タクティクスオーガ面白いですね。天外魔境2マンジマル12位、桜大戦13位で、ドラクエ FF ばっかだな。で16位ゼノディアスで、で18位にも桜大戦があるな。で19位にキングダムハーツ、20位にストリートファイター2、21位に、スーパーマリオブラザーズファミコンで、23位にときめきメモリアルがあるわ。あとは FF とドラクエだけ。もう FF ドラクエばっかだから、これつまんねえなこれ。はい、すごいな。タクティクスオーガー面白かったな。そうね、どれが素晴らしいとかまあ出せねえよな。ギネスもな、ギネス暇だな。暇だなって感じがするな。はい、で、ジータ、28番、中2の時はマヌサかかってるよねと。中2の時はね、もうね、もうどこもいろんなマヌサかかってるね。あマヌサだらけです。なんだろう、マヌーサかかってないように感じる時もあるけど、なんか実はもうマヌーサみたいなね、蜃気楼、はい、で29位、バンコさんでガタガタガタガタ今来たバーンって書いてあるんですけど、まあ、こんばんはです、はい、30番でザ・ガッチムチハムバーグ工場はランクインしてないのと、まあ、ランク外っていうか売ってねえしね。で31番、このランキングはうなずけるのが少ないなと。まあ人それぞれだね。てか好きなそのなんつうジャンルとかにもよるしね。というかテトリスはね、いいと思うよ1位で。テトリスは日本人としてもあれでしょう。テトリスはやっぱす、なんだろう、あのシンプルさとこのハマり度っていうところの言ったらこれすごいなと。あんた考えた人すごいなっていう。シンプルなところであそこまでねハマらせるっていうのはすごいんじゃないの。テトリス未だにだってそうやって好きでガーってやる人いるじゃん。いいと思うんだけどね。てかねゴールデンアイの007がね800万本売れたっていうのはね、何が引きつけたんだ。007だから面白かったっけゲーム自体は。それがよくわかんないけどね。で、そうだな。次はね 再開してほしい番組ランキング、これ2月の25日のやつ。1位ゴッツ、2位ボキャブラ、3位水曜、4位ほのチャレ、5位が特報。1990年代懐かしのバラエティ番組、もう一回見たい番組っていうのをリサーチっていうので、1位がゴッツエ感じ 23% で、2位がボキャブラ 19.1% で、水曜どうでしょう 9.3%、まあ、3位で、4位が炎のチャレンジャーで、5位が特報王国で、6位が電波少年で、7位がうちゃんなんちゃんのやるならやらねば懐かしいで、8位がアサヤン、浅草橋ヤング用品店の方じゃなくてアサヤン。第9位がワンダフル、ああ懐かしいで、10位が人気者でいこう、ああこれも懐かしいで、以下2チャンの反応。そうだな。でワールドダウンタウンあなたの知らない世界、宮本愛子の趣味の園芸、わかんないな。トゥナイト2ギルガメッシュナイト 11PM、 うっちゃんなんちゃん需要あるなって気分は上々、元気が出るテレビの一択、特報は無理だろうと、なんというか純粋さがなくなったと思う視聴者の方がと、マネーの虎がないだとって書いて、炎のチャレンジャー、今やったら芸能人ばかりが挑戦してしらけそうって言われて、このチャレがあってマジカル頭脳パワーがないとなって言われて、料理の鉄人に決まってるだろうと、たけしの万物創世記、ああ見てたな、結構な面白かったけどな、藤岡弘探検隊、まあたまにやりゃいい、うん、あとなんかあるかな、そうだな、世にも奇妙な物語って書いてあるけど、別に毎週じゃなくても、たまにやるし、ウゴウゴルーが、ウゴウゴルーが久しぶりに新しいメンバーでやってもウケそうな気するけどね、それはそれで、そうだな、パオパオチャンネル懐かしいな、あと何があるかな、なるほどザワールド昔のメンツでやれって書いてあるけど、昔のメンツもな、ネルトン、たけしいつみの平成教育委員会、いつみさんがいない、いつみさんが残念ながらもういないです、はい、プロ野球チンプレー好プレー、これってもうやってないのか、もうよ、野球があれか、野球で視聴率取れないからやってもしゃあねえみたいになってるのかな、どうなんだ、プロジェクト X、 あれは終わったのか、野生の王国、今日の出来事、今日の出来事運命のダダダダン、うわ懐かしいし、別にそれ見たくて書いてんじゃなくて、ただ書きたくて書いてるっていう、そうだな、初期の万物創世記は神って書いてあるけど、万物創世記初期てか初期じゃなくても面白かったと思うけどな、でジータ、レスリング、32番、特報王国って今思うとすごいやらせ番組だったんだねって書いてあるけど、今思うとっていうか、もう明らかにもう臭さプンプンみたいな作りだったと思うんですけどね、クリマタスミとか言いましたよね、はい、確かにクリマタスミって言いましたよねもういいじゃん、ね、あれはもうね、復活しなくていい、してもどうだろうで次の記事、2月24日一面のゴミに空気の汚れ、汚すぎる中国の電車内、画像は2月12日、どこどこ行き読めない列車内、 すげえ。本当かよこれ。シートの上に立ってるじゃねえか人が。あまりにも床が汚すぎて。すげえ。ゴミが散らかってるっていうかさ、もうペットボトルが散乱してんのとさ、カップ麺の容器みたいのが散乱しててさ、これ誰も掃除しないんだこれ。その職員は。で平気で乗ってんだ。で床にカバン置いてたりし、カバンなのかな、なんか置いてたりしてるぞこれ。っていうか床歩けねえじゃん、ペットボトルで埋まってて。これすげえな、本当かよこれ。っていうかこれ捨ててるそのやつらもやつらだけど、掃除しないやつっていうか、その鉄道会社の人も鉄道会社の人だと思うんだけど、これ両方やべえだろこれ。いかにちゃんの反応。1000キロの、その1000キロあるらしいですねその列車、トップからエンドまで一面のゴミに空気の汚れ、客の健康は一体誰が責任を負うというのか、鉄道従業員の素養とプロ意識が高まることを望むだそうですと。いや鉄道従業員のそのそういうプロ意識が高まることを望むのもそうだけど、まず客もそうじゃないのか。これは人間と一緒に大量のゴキブリまで運んでるなって書いてあるけど、これゴキブリいてもおかしくねえな。立ちションしても怒られなさそう。これ電車なのかよ、ゴミ屋敷だろって書いてあるけど、これ乗客のマナーが悪すぎるだろ、鉄道会社すらサジ投げてんのかと。逆に日本人に聞きたい、電車内にも駅構内にもゴミ箱ないのにどうしてるのって書いてあって、ゴミが出た時点で捨てるって発想がダメなんだよと。マジレするとみんな持って帰ってる、そこら辺にポイ捨てはドキュンって書いてある。座席に立つなよって書いてある、さっき言ったやつ。座席に立ってもう多分床にもう足置きたくねえんだろうなこれ。でいやこれは従業員より客の問題だと思うかって書いてあるけど、両方誰か消毒してくれ。汚ねえで。床をきれいにしておくとゴミなんて捨てられなくなるって書いてあって、こいつらには無駄って書いてある。トイレなんて凄まじいんだろうなと。あこれを見る限りは凄まじいとしか思えないね。これは臭いだろうなと。このゴミたちはすげえ熟成されてそう。もはや日本のコンビニのゴミ箱の中の方がきれいなレベル。すげえ。清掃員を雇ったりせんのか。床にゴミとかすごい気になるだろう。すごいな。大衆食堂では床にタバコ捨てるのは当たり前、小さい川エビとかそのまま口に入れて口の中で食べられる部分とそうでない部分を分ける、多分中国人だけの特殊能力で、老若男女問わず床に捨てる。でもマナー向上を訴えてはいる。都市部は80年代の日本レベルってこと。本当かよ。真夏は宇治大量発生じゃないの。はあ。で一方日本では列車内が人混みで溢れていたっていうのが書いてあって画像で、まあ通勤ラッシュで、またインドでは列車外からも人が溢れていた。2枚目怖すぎだろ、運転手が前見れないだろって書いてあって、2枚目すげえ。これ列車動けんのかよこれ、前見えねえよ、人がくっついちゃってて。すげえ。これ何パーセントなんだろう乗客率。すげえ人がなんかもうすごいな。これ天井乗ってるのでもぎゅうぎゅうだから、でもうひっつけるとこにガシガシひっついてるからすごいな。これなんだこりゃインドすげえな。もうなんかとりあえず乗れりゃいいみたいになってるな。乗りレアっていうか、うん、乗るっていうかなんつうか別の表現の方がいいような気がする。すげえ。で、中国の電車内の寝てる画像も相当すごかったけどな、誰か持ってないかって書いてあって、あったこれだなって書いてあって、その画像これ本当？ 本当これ中国の電車内で寝てる画像、座席で寝てねえじゃねえかよ、床で寝てんじゃねえかこいつら、座席にポツンとしかいねえじゃねえか、人が床で寝てるじゃねえか、ほとんどの人が、椅子がタオルって書いてある、うん、椅子のその材表面が タオル地でできてるね、なんかね、これで中国人は日本よりも住みやすい国とか思ってるんだな。なんでゴミ捨て場に座席があるのって書いてあるけど、こういう国民性なんだろうなと。中国のディズニーランドも他の国に比べてダントツで汚いし、あいつらどこにでも唾吐くしと。中国人留学生が日本はどこへ行っても綺麗にしてあるって言ってて、何のことかわからなかったんだが、こういうことだったんだなと。終電終わったら埃でさっさと吐くだけじゃない。そう、プロ意識を要求するより自分で拾えよと。鉄道従業員のそれほどプロ意識が高まることを望むっていう。まず両方もダメだな。すげえ。中国旅行行った時に銭湯に行こうってことになったんだが、現地のガキが湯船で堂々と立ちションしててビビった。公共施設はみんなこうだよこの国はって書いてあるけど、本当かよ。日本が天国に見える。このまま埋め立ててもいいレベル。まあ、どこもかしこもそうだとは思わないけど、でもちょっときついな。世界の車窓からで特集してほしいと。ありえる。すごいな、こんなシートで1000キロも乗ってられっかって、こんな電車乗ったら発狂しそう。一面だもんな、ちょっとひどすぎだな。で、次っていうか次行く前に、次だ。33番、やらせするなら藤岡弘の珍獣探検隊ぐらいやってほしいなと。まあね、あれはもう自分、教えてもらって見てからすごいもう楽しみですね、やるとなったら。うん、藤岡弘の探検隊のやつはちょっと見たいね。何なんだろう、なんか藤岡弘の本気度合いとこの、あのチープな感じのこのこの熱、なんていうかな、この熱がさ、なんか変な熱さになってる感じ、伝わり方をしてるのがなんか、いいなって感じしますね。真面目にやってるだろう、よくわかんない、はい。で、34番、やばいと、今日こそ出遅れた、なんてこったいと。チで書いてあって、丸が書いてあって、こういじってる場合じゃなかったと。これチョコですね。チョコいじってたらですね、もう溶けますから、はい、いじってる場合じゃないですよ、はい、いじって出て遅れたとかどんだけですか、中学生ですか。いや、まあそれはないですけど。で、次、市職員年収700万以上が 54%、 こんな人間が市民の上に君臨。阿久根市長ブログで職員給料公開、職員怒りって書いてあって、鹿児島県阿久根市でいいのかな、竹原市長49歳が市のホームページに2007年度当時の市長、教育長ら幹部を含む職員計268人の年収給料14項目の手当の明細を1円単位で公開していることが分かったと。懐具合を公表された職員からはそこまでやるかとの声も出ていると。で、このうち職員で最も高いのは医師、市長に次いで3番目、給料は543万8400円、扶養手当37万2000円、住居手当32万4000円、時間外手当55万6284円で、年収909万1695円。 で公開についてその市長は自身のブログで19年度職員給与手当て明細も公開しましたと紹介し、市のホームページの該当サイトにつながるようリンクを貼っていると。その上で年収700万円以上の職員が 54%、 大企業の部長以上の給料を受け取る人間が過半数にもなる組織が阿久根市民の上に君臨している、職責や能力と給料の関係もデタラメとしか言いようがないなどと職員批判を展開していると。偉いじゃない、以下にジャムのこと、そんだけもらって大したことしてねえわけだろで、市長は読売新聞の取材に市民から要望があったため掲載したと。税金の使い道の話だから公開して当然。市は年間20億の税収しかないのに多額の人件費を使っていることに市民がどう感じるかということだと話した。これに対しある職員は正直気分が悪い、出直し市議選に向けた選挙戦略としか思えず、そこまでやるかと開いた口が塞がらないと憤りをあらわにしたと。別の職員は他の自治体に比べて高いわけではないのにと話していたと。だからその感覚はもうぶっ壊れてるって話なんですね。だからそれをだから他の自治体に比べて高いわけではないから下げないっていうのの感覚がおかしいね。その感覚の時点でどう考えてもおかしいですね。で阿久根市では、その市長が、市長選でブログを使った選挙運動を展開したり、副市長、教育長人事で議会が同意しなかった人物を独断で市の幹部として採用したりして物議を醸し出していると。で、議会は今月6日市長不信任を可決したが、市長は地方自治法に基づき議会を解散。3月22日の出直し市議選で市長に賛同する新人候補数人が立候補の準備を進め、市を二分する選挙戦となる様相を呈していると。で平均年収200万円にも満たない阿久根市民にはあまりにも切ない現実だということで以下2ちゃんの反応。職員はある職員は正直気分が悪いっていうのに対して、じゃあやめればって書いてある景気変動関係なしだもんなと。で年収700万円以上の職員が 54%、 大企業の部長以上の給料を受け取る人間が過半数にもなる組織、だから相当あのご立派さんなんでしょうなと、仕事できるんでしょうなと。それだったら、もっとあのなんつうの、20億の税収じゃなくてもっとね税収を、っていうかあのその20億しかなくても逆にそのうまく運用するとかね、なんかそういう風な頭を持ってりゃ全員 54% 以上が700万のね職員ですから、田舎の市役所ではもらいすぎだわなと思って、大企業の部長クラスはもっともらってるけど、まあもらってるだろうけど他の自治体に比べて高いわけではないのにっていうのに対して、さすが公務員様の発言だけはあると、全然分かってねえなっていうやつだな、物価考えろよって書いてある、他の自治体と比べてって、日本沈没だよと。すごい市長だなと。地方で役場職員に喧嘩売るのは自殺行為だが応援すると。時給3000円ですか、すごいですね公務員は、どんな仕事をしてるんですかねと。賞与とか入れたら4000円ぐらいだよと。268×700万、過去中央値として仮に計算すると20億円くらいが職員の給料に ならないかと。人件費だけで余裕で溢れてるなって書いてある。人件費で溢れちゃってんじゃしょうがないいいなぁいいなと思うよな普通な、大した苦労しねえでそんだけもらえるんだったらな。で単純計算で700万かける130人で9億以上の人件費になる。20億の予算でアホかと。あくねじゃ5年働けば豪邸が建つな、羨ましい。情報公開は当然だな、税金なんだから。高い安いは民間との比較でこれから分析していけばいいと。情報がないと比較もできない。阿久根市長は職員を 100% クビにして今の半分の金額の給与を条件に再募集してみると。あっという間に募集が殺到するぜと。俺たちの方が今までの社員より安月給でしかし倍以上働いてやんよ、あとは俺たちに任せろって書いてあって、全くその通りと。 給料半額だが先着順で1000人募集とやったら過疎の町でもあっという間に大行列ができる、問題は700万に見合った働きじゃないということ、特別優秀でなわけでもなく技能があるわけでもなく通常やりたがらないような仕事でもなく労働時間が長く休みが少ないわけでもない、だから700万に見合ってねえと、だけど他の自治体がそんなもんだからって言ってるわけでしょ、バカ野郎っていうで、543万円に手当がついて900万ですげえなと、どんだけ手当が厚いんだよ、いや、悪年市民の平均年収は300万円以下じゃないの市職員が市民の2倍前後の所得があるのは確実だなと、全国でどこでもそんなもんだろうな、税金払いたくねえとか公務員になるべきだったって書いてあるけど、まあそう思うよな単純にな、そうだね、住民票のコピーを取るのが仕事です、年収700万、素晴らしいな、コピー機で700万の、誰でもできるやろうな住民票のコピー取るのに専門的な知識も何もいらないな東京でも700もらってれば普通の暮らしができるわけで、田舎で700万とか神すぎるだろう、死んでしまえって書いて、向こう20年は増税いらねえな、財源ならここにあるじゃんって書いて、別の職員は他の自治体に比べて高いわけではないのにと話していたってやつに対して、だから役人時代の給料が不適切ってことだわなと、それがなぜわからねえっていうことですね、はい、で公務員は給料一元化すべきだな、一般年収400万、役員年収500万、官僚年収600万、これで十分だろうとでこれを書いてる読売の記者の年収はいくらだと、日本で一番給料が高いマスコミのようと、マスコミの給料は異常と、でそれに対してアホかと、奴らは自分で稼いでるんだから給与は自分たちで決めればいいんだよと、公務員は違うだろう、自分たちでお金稼いでると、で、平成7年の予算は120億円、平成19年の予算は100億を下回っているっていうので、この市長は仕事を何もしてこなかったのを職員に責任転嫁してるのって書いてあって、あ、それもあるってことね、でもまあ人件費自体も あれなんだからまずいんだから、それはもういいんじゃないのこれ全滅だな、もう職員は辞めてもらっても結構だろうな、一般で募集すればいい人材が集まる、阿久根市民の平均年収は200万円にも満たないのか、それに対して公務員は 3.5 倍か、市民の上に君臨、何気ない言葉の使い方でこの男の本音がさらけ出されているとすごいな、福利厚生も充実、手当もバッチリ、ぼったくりですとか暴動が起きておかしくないレベルだなってやつだすげえ、手当が恐ろしい、扶養手当37万、住居手当が32万、時間外手当が55万、どうしたんだよ、すごいな、はい、でまあいいや、はい、十分読んだで、ギダ、レッスン、35番、さあここでおっちゃんの年収公開って書いてあるんですけども、多分夢を なんていうのかな、がっかりしちゃうと思うんで、俺ががっかりしちゃうと思うんで、出せません、はい、あーっていうね、あもうしょうがないですね、不況ですから、ね、我慢の時っていう感じで、はい、まあ、趣味がこれで良かったですね、金かかんなくて。で36番、あそうそう、ファイルバンクに代表的な録音を上げておいたから、うっ ップして良さそうなやつをって書いてあるんで、うーん、まあこれ、まあ、ある意味見ろっつってんでしょ、これは見て、リアクションしてよっていう振りだと思うんで、せっかくなんで見たいと思います、はい。ですね、ファイルバンクの方にアップしたようなので、まあ見てみたいと思います。んどこにアップしたの、ああここにアップしたの、なんだ、自分のフォルダあるからそこにわざわざ残しといてくれてるから、自分のとこだけさん付けになってる。なんで自分のとこだけさん付けしてんだろう、なんか完全に浮いてるね俺だけね、なんかね、はい、あるのにもかかわらずそこを外して入れてるね。学校であった怖い話、これコラボのやつですね。でも第1部だけなのかな、それとも全部かこれ、わかんねえ。で、2005年12月20日と12月27日のやつ、まあ非常に初期の頃のやつですね、初めて全然立ってない時のやつですね。で、2006年の2月にやった秋学で、2008年の4月の20日にや、2008年の4月20日去年か。10時間雑談って書いてある、176名だ。ちょっと重すぎだなそれな。ああすげえな、自分でああ言ってもしょうがないけど。10時間176名が雑談、しかも中身俺は何を喋ってたんだ、そんなに何を喋ってるや、10時間も喋ってられんの。あー4月の20日何を元に喋ってたんだろう俺は、よくわかりませんけどね、うん、まあやってたんだね。で、次、37番サンクス今から落とすわと、まあもし聞いたことがないなら、まあ落として聞いてみればいいんじゃないっていう、多分そこで消すと思いますけど。で38番、このファイルって上げてよかったのかってのを聞きたい、時すでに遅しって書いてある。いやいいんじゃないですか、別に一つも別に上げちゃ困るってやつは自分はないですけどね。ゲストが出てるやつでゲストがやめてくれっていうのがあるかもしれないけど、とりあえず自分は別に上げてるやつでなんかまずいのってあったかな、今さらそんな思い出せないしね、あったとしても、別にいいんじゃないですか全部。だからゲストが出てるやつでゲストの人があげないでくださいと言ってるやつに関してはあげられたら困るというのはあるけど、基本的に自分だけが出ててやってるやつに関しては、多分というか問題ないと、問題ないです、はい。で、39番だからそういうことですね、ほやっとは避けたと、それは上げられたら俺は消しにかかりますよ、どう考えても。それだって俺上げるなって言ってるしね、で俺が怒られちゃうよ、あげないでくださいって散々言われてるやつをあげられたら困るから、それはあげないでくださいね、ポヤットはね、ポヤット放送はね、はい、五章大事に持っててください、あげずにね、はい。で学校はもう雑談パートは避けたと、雑談パートもあってのっていう感じがするんですけど、あそこ避けたんだ、雑談パートはなんでダメなんだろうな、それ誰か拒否してる人なんて誰もいないと思うんだけどね。まあいいです、それはまあ上げる人の判断で、まあ、やめた方がいいだろうと、避けたって書いてあるんでことだと思うんで、それはまあ、どうぞと。別に自分はいいんじゃない、別に上げてもそれに関してはというか、ポヤッとはダメですね、上げちゃいけないの、あといくつあったっけな、とりあえずポヤッと上げちゃいけないのと、 あと冬ちゃんを初めて読んで、かなり初めの方にやった、ゲストを呼んでやったやつもダメだし、冬ちゃん呼んでやったそのあれもダメだし、あと何かあったかな、あげちゃ困るってやつ。あとはなんだっけ、くまちゃん、名前忘れちゃった正式名称を忘れました。方とやってたやつもあげちゃいけない、知ってるかどうか知らないけど、とりあえずまあ自分の、ページのところには書いてるんで、うさぎかクマかどっちか忘れた、なんか両方入ってるような名前だったと思うけど、うさらじ DJ のクマちゃんですわ。2006年11月25日これも もし持っててもあげちゃダメ、はい、他は別にあげても、特に問題ないっていうか大丈夫かな、あんまりもう随分昔のことで記憶にない、覚えてないっていうのがあるからちょっとあれなんですけど、で、40番、じゃあ雑談パートは明日あげようって書いてあるけど、でもさ こっそりあげてってもまあいいですけどね、ほとんどの人あそこ見ないから、あげても見てんのかな、見てる人っているのかね、もうよくわからないけどさ、どっかででも、まあなんていうの、落として欲しくてあげてるのか、今回のこれのためにあげてくれたのかが、まあ、ちょっと目的がね、まあ、よくわかんないけど、はい、とりあえず、まあ、どっちでもいいです、はい、それもお任せしますわ、もう何でもいいです、はいはい、というわけで これも全く知りませんでしたね。2月の24日、声優の池澤春菜さん、公式サイトにてストーカー被害を告白。犯人は新生 B ネラーと。基地の外にいる人のネラーですと。で、おはよう、落ちたら祭りとなってるのに、入足ですれ立ってないじゃないか。長年声優、池澤春菜さんに対してストーキング行為を行ってきた岩手のキモータに向けて、2009年2月24日ついに公式ホームページより発言がありましたと。ただいま炎上中のスレって書いてあるけど、以下2ちゃんの反応。ストーカー、池澤春菜さん公式ホームページよりっていうので、先日2チャンネルにて、普段の方がとても信じられないような書き込みをしているとのご報告を受けましたと。私は2チャンネルはできる限り見たくはありませんと。とはいえ存在を否定しているわけでもありません。それがあることによって救われている人もいるだろうしと。悪い流れだけではなくいい流れも生まれてくることもあるだろうしと。でも自分ではわざわざ見に行かないなと、今回は致し方ないのでちょろっと覗きに行ってみました。で、さすがにこれはちょっと大変と思い、私からの見解も述べることにしますと。 BBS に書いてしまうと見たくない方にまで不快な思いをさせてしまうので別ページを作ることにいたしましたと。時間が経ったらこちら承認いたしますと。以前にも言いましたが、この方と私の接点として個人的なものは一切ありません。過去にイベントや舞台にいらっしゃったことはありますが、現在は接近禁止令のためやってはいけないこととなっています。来ちゃってるみたいですかと。仕事場に押しかけてのストーキング行為、つきまとい、交際の要求に関しても一方的なものであり、それに関しては警察の方にしっかりと対処していただいていますと。この方が何度もおっしゃってる春菜は愛のために泣いただのなんだのはこの時のことだと思われますがと。夜道でいきなり襲われて全く話が通じなくて、とにかく自分の言い分しかも理解不能を押し通そうとする相手に対して、それは泣きますよ、怖かったもんと。この方の中では嫌に美化されちゃってますが、現実的に見れば加害者と被害者ですと。お全文はソースにてって書いてあるけど、まあそれはいいです。こういうストーカーを逮捕できる法律はないのかとかね、それ それは大変だ、入植民で身の安全を守るナイトになってあげなきゃって、またお前らがってすごいな。はあ、身辺警護しっかりとやっとかんと危ないんじゃねえと。ここのフェニックスってやつがガチすぎるって書いてある。へえ、皆さんこんばんは、フェニックスですと。車両わからないとはまあいい。3段階目、春菜がいかに自分が非常識ということを、俺を敵にするということの大損害、今の自分の置かれている状況が分かってないようなので3段階目に入りますと。春菜に落ち度はあるけれど、俺も神様ではないというか、長い付き合いの相手側にしか深いとこは見えないと思うんだよね。だから誰かさんみたいな困ったちゃんのように一方的に批判する気はないし、あくまで俺はまだ春菜の味方なので優しく話します。非等は優しくできるだけ省きますが、何があったかということ、春菜のデタラメや名誉毀損等の違法コピペについて事実、俺の正当性を書きます。待っててねって書いてあって、このフェニックスってやつが、そのストーカーなのだとしたら完全に犯罪だろこれと。怖え。なんだ、またフェニックスがまた書き込んでる。なんだ、また春菜はデタラメ言ってるのか、言葉控えめにしてあげたのに真実を話されてやましいって。もう少し検討した上で話し合うが、最悪の場合確固たる証拠があるので告訴しようと考えていますと。怖え。でまだフェニックスの書き込みがある。襲いかかってないし指一本触れずに理性で話したが、春菜は嘘ついたり無責任すぎた、臆病な女だから悪さしていいものではない、アニメはほとんど見ない、営業も得意分野だし、むしろ耐性がある方、まあ、関係ないやつも出てきたんでしばらくスルーするよと。俺と春菜の問題だからなと。春菜をよく知らないんだから鵜呑みにすんなと。嘘つきなのを踏まえて割り切ってください。で、またフェニックスの書き込み。もちろん俺だけの押し付けではなく、春菜は俺の哲学や感性に興味を示し、日記で引用したりとかたびたびありましたと。経済的にも支えだし、春菜の悩みも俺より親身になっていつもそばにいたりとか、互いに何か結びつけるものがあるから心から消えないんですと。今は重くなってますが、それだけ今まで体験したことないほど濃く考えているというか、自分が研究気質なので、春菜に昔愛された縁を信じて幸せを考えていきたいですと。すげえ、すごいこれは3段階目に入りますっていうので、3段階目とか怖すぎる。テレアなので池澤春菜はそれを認めないって書いてある文章に対して、ストーカーって大抵こういうとこだけポジティブなんだよなと。すげえそうですね、まあ、いろいろ書き込みわーってもありすぎて、もまたフェニックスの書き込みあるけど長すぎる。もう長すぎてもうどうしようもねえよ。結局これどうなったんだこれ。もし自分が声優になったとして、見知らぬ人との握手とかサイン会も耐えられるかもしれないけど、こんな P 相手にするのは嫌だわと。基地の外にいる方ね、自分と恋愛関係なんですとか、基地の外たちの脳内でストーリー練られてて、しかもそれネットに書いちゃうんだもんなと。有名人って大変だねと。散々チンコ握ってそのまま手を洗わないで握手するんだってな、怖えで、書き込みじゃねえ、画像がありますね。これ前にね見たことある気する、あのなんかでなんかのねやつでね、なんかのやつで俺これ見たなんかのやつで俺この画像見た、痛いニュースだったと思うけど、なんかで見たな俺な この人なんて言うんだっけな、志田未来、志田美希、どっちだ、やばいな、俺こういうの分かんねえ時点で、てかテレビ見ねえから分かんねえ、これ子役でなんかすごい有名な人だよねこの人ね、志田未来だっけ志田美希だっけな、どっちか忘れたの握手会のやつで、まあ両手でギュッと握られましてですね、なんか離さないみたいなのに対して、あちょっとみたいな顔してる、のとか、あと目覚ましテレビでおなじみの、おなじみなのに、なんだろう、名字がまともに読めないっていう、この完全おっさんかかちくしょうっていうね、これは何ですか、アイちゃんって呼ばれてる人なんですけど、これは怪盗で合ってます、怪盗アイコでいいんだっけ、ダメだこれなんて読むんだっけ、俺これなんて読むんだっけ、これダメだ、ダメすぎるな俺、の、まあ、写真集アイコ日和握手会で、目覚ましテレビの、まあいつだったかは分かんないけど、そのまあ画像なんですけど、めちゃくちゃ引いてるじゃねえか顔がっていう、顔に出ちゃったね、握手されたのに対して、でこれは誰なんだろう、なんとかまさみ、まさみしか見えないから分かんないですけど、なんとかまさみ握手会ですね、写真集発売記念で握手してる時にものすげえ引いてるっていうね、プロだったら笑顔になんなきゃ、全員表情が引きつってるじゃねえか、これな、これはすごいね、はい、ストーカー系怖いね、はい、はい、というわけで、で次ですね、行く前に、ジータ、41万おっちゃんみたいな男だねと、まあ、誰のこと言ってるのかよく分かりませんけども、はい、俺ストーカーが、ストーカー、はい、ストーカー行為した覚えがない、うん、記憶にござんすけど、したかな俺、してねえし、で、次ですね、ですね篠原涼子主演、これ2月22日派遣の品格2が制作中止に、制作延期が発表されたと、派遣の品格2延期といえど事実上の中止だというと、で、ですね、派遣2の出演に OK が出たのが昨年の10月で、2009年7月スタートで合意したと、しかし11月頃から派遣切りの問題が報じられるように、日テレも年が明ければちょっと落ち着くかと様子を見ていたというが、と続編でも篠原にはやり手のスーパー派遣社員を演じてもらう予定でしたと、あのドラマは派遣社員 vs 正社員という対立の構図があって、その中で活躍する篠原の姿が視聴者に受けたと、世の中そんな派遣がいたらいいという感じだと、しかし2年前とガラッと状況が変わり、今や単なる絵空ごとにしかなりませんということで、いかにじゃんの話、派遣の品格がなくなったのかって、じゃあ土建の品格でと、派遣切りのドラマで OK、はい、ニートの品格、派遣村で暮らす篠原涼子をやれよと、方々であんたらの責任だとか言って回る様子を流せ、そしたら見るとです、切る方のドラマやれよ、派遣の無双って書いてある、ただ無双って、第1話派遣切りって書いてあって、ダメじゃねえか、1話で終わっちゃうじゃねえか、それ、はい、以上です、はい、で次、そうですね、そうですね、これはちょっと記事の題名だけ読みたい、アベック強姦殺人の、19歳未成年だからすぐ帰れる 無期懲役、現在40歳ってやつ。ですね、名古屋市内の公園で88年2月、少年ら6人が若い男女を襲い殺害したアベック殺人事件で、リーダー格とされ無期懲役が確定した当時の19歳の少年、まあもう現在40歳、塀の中での生活は21年になったね。で、元少年の母は、初めて名古屋の少年鑑別所で対面した時の様子を、未成年だからすぐ帰れるという態度であっけらかんとしていたと振り返ると。で、89年6月の名古屋地裁判決は死刑と。反省しているとは思えぬ態度が散見されたと、裁判長は厳しく批判したと。この時に私は初めて本当の意味で被害者の方やご遺族の方のお気持ちというものを略、自分なりにいろいろと考えることができたのですと、元少年が友人に宛てた手紙である。で、名古屋高裁は96年12月更生の可能性を認め無期懲役に減刑したと。生と死の狭間で奪った命の重さと向き合ったと書いてあって、これいかにじゃんの反応ちょろっとだけ。来世で頑張れって書いてあるね。以上かな。で、これは2月20日の記事。戦後最悪の首相は誰？1位ダントツで麻生、2位以下は宇野、福田、森。週刊文春調べ。1位ワースト1位麻生、2位が宇野、3位が福田、4位が森、5位は安倍、6位に小泉、9位に田中角栄。麻生首相は、ダントツの1位だったそうで、庶民の苦労を知らない、何一つ意味のある政策をしていない、言葉の信頼感はゼロなどが理由だそう。6位の小泉元首相は格差社会の進行で一気に株を下げたのだそうだ。このランキングは指揮者と2000人のアンケートで決められたって書いてあって、ああこれはもうやばそうですね。いか2ちゃんの反応。指揮者かっこ笑いですよ。指揮者みたいな。は村山だろうだと。村山がいねえことに びっくりしましたけど、最悪は村山だろうと。どう考えても村山に決まってるだろうボケと、まあ、村山はね普通にいておかしくないはずなのに、なぜ村山が出ないんでしょうか。宇野さんは何にもできなかったかわいそうな主張なんだからと。宇野以上とかありえねえと。叩きへのこじつけ方がひどすぎる。まあこれ2月20日のやつですね。細川、畑、村山あたりだろうと。特に村山の最後っぺの村山談話は日本外交に深い傷跡を残したなと、ね、村山談話ねやっちゃいましたね。てか村山はマジでやばいっていうのが、あの時は分かんなかったけど今になって分かった。あいつは本当にやべえと。ほとんどのと大抵の人が、まあ村山とかでね、まあ、阪神大震災のこともありましたしね。でも小泉もまあなぜか知んないけど人気ありますけどやっちゃったっていうね。麻生は国籍法が入ってますね。国籍法入って現在どうなってますかね、あれはね。まあ、郵政民営化ね、小泉ね。派遣解禁。さらっと行こうと思ったら結構あるんだ。村山人気に嫉妬ってこと。村山人気すぎだろっていうね、逆の意味だね。で、毛沢東の頭にまたがり記念撮影した女性、人肉操作しろとネットユーザーら憤慨、中国って書いてあって、命知らずの、女の子の、やつが書いてあって、画像が貼ってあって、まあ、以下2ちゃんの反応。裏で消されるな、 心なしか毛沢東が嬉しそうに見えるって書いて笑ってるんですけど、3日後少女は消息を絶った。人肉捜索って名前がすげえな、まさに中国のお前らだ。もうたくどうなってんだよって書いて、無理くりすぎ、言いたいの分かるけど消されるって書いて、人肉捜索って響きが怖い。ネット等による不特定多数による捜索のことを人肉捜索って言うらしいね。はあ、はい、どうしてこんなことしたんだろうこいつは、消されんぞっていう、で次そうだな、2月18日パソコン用の椅子が爆発、座っていた14歳少年の肛門に棒が刺さり死亡。1月14日、山東省でパソコン用の椅子が突然爆発し、座っていた14歳の少年は肛門に椅子のパーツや棒などが刺さり病院へ搬送されたが出血多量で死んだと、亡くなったと。で爆発が起きた時に少年は一人痛みをこらえて父親に電話をしたが、病院への搬送は1時間後となり手遅れとなった。でガス圧で、この座ってる面を上下に調節するタイプのもので、パソコン用の椅子としては一般的なものであると。このガスシリンダーが爆発したと。少年が搬送された病院ではこの1ヶ月に3件もの同様の椅子爆発があり、怪我をした人が運ばれてくると。で2007年11月にも同様の椅子の爆発があり、68歳の男性の肛門に20センチもの部品が突き刺さっており、腸を5センチも切り裂かれる重傷を負ったと。怖え俺椅子座りたくねえってなるよねこれ。すげえな、しかしこの破壊で、記事にはガスシリンダーが爆発する可能性として3点を挙げている。3点挙げていると。1、注入されている気体に窒素以外のものが含まれている場合。2、シリンダーの材質が悪く耐圧性に欠ける場合。3、密閉度が低い場合。油圧の方が安全性が高いかもしれないが、今売られているもののほとんどがガス圧タイプのもので、そのほとんどが中国製であると。すべての中国製に問題があるのではなかろうが、早く製造メーカーの不良品を特定してもらいたいと。亡くなった少年の体重は80キロ。不良ガスシリンダーに必要以上の圧力を加えたことが、爆発の原因となったかもしれないと。これから椅子に座るときにはガスシリンダーを圧迫しないように座らねばならないと。さもなければ、鋼の板をお尻の下に敷くことかと。で、あーって書いてある。もう2か2ちゃんの反応、あーもうって、あーですよね、これは怖いって、なんで椅子が爆発すんだよと。おい日本で売られてる中国製は大丈夫かよと。椅子ですらこのざまかよ、チャイナ超パネって。お尻がキュッとした、意味がわからない、死にきれん、こりゃヒギーだわーと。怖くて椅子に座れねえ、うん、いや笑えんだろうと。明日は我が身と、都市伝説っぽく聞こえるけど本当にありえるなんて怖すぎる。こんな人生もあるんだよな、勇気づけられるぜって書いてある。ガスじゃなくて空気椅子ならよかったもの、これは殺人トリックに使えるなと。ドリフってレベルじゃねえぞ、椅子ガス爆発って書いてあるけどダメだわ。中国製ボイコットはついに椅子まで、やっぱこたつトップが最強だな、うちの椅子に似てる、椅子規制しろよと、このスレの伸びは何なんだよと、うお怖えと、嫌な上司にプレゼントしたい。すごいな、座椅子の俺に資格はなかった、嘘だろやめてくれよと。暗殺用の椅子とは中国恐ろしや、すごいな、お前ら部屋から出なかったら安全だと思ったら大間違いだって書いてある。すげえ。 俺の座ってるやつもこのタイプだわ、やばい、買い替える、椅子が爆発する方がおかしい、ありえないと、こんな死に方想定できるわけね。今からホームセンター行って鉄板買ってくるわって書いてあって、椅子買えよって書いてあのガードする方をね、そっち順番があれ、そっちか、ホームセンター行って椅子買ってくるわじゃなくて鉄板買ってくる、ガードの方をね、やっぱ材質最強だ。これってあれだろ、脇にあるレバーでプシュプシュ音立てて上がったり下がったりするタイプなんだよな、どうしようって。ていうかさ、俺よあの自分のさデスクのさ椅子ってさ、すごいあの爆発した椅子っぽいやつなんですけど、こあでも肘掛けないけどね、肘掛けないけど自分のデスクの椅子ってこんな感じなんだけど、これのあの肘掛けない版みたいなやつなんだけど、怖え、椅子ですら狂気にしてしまう。まあ椅子なんて何でも似たように見えると思うんだけどね、別にね、会社の椅子だって大抵このタイプだろう、仕事できねえわ、怖いね、これが刺さったのかって書いてあって、その椅子のその軸のやつがあるんだろうけど、恐ろしい、怖いね椅子、ただたかが椅子だけど、地雷の上にケツ乗せると乗せるのと変わんねえなと。いいなこれ、おちおちネットもできねえ、もうガス使ってんの全部ダメだろって書いてあるけど、そう思っちゃうようなあの感じがしちゃうあれですね、事件ですね、あまりにもすごすぎてね、でジータ42、おっちゃんって床座り？デスクで使うなら最低でもアーロンだよねって書いてあるけど、自分家ではあの何床座りっていうんですか、はいですね、はい、床座り型、型っていうかよくわかんないけど、そんな感じですね。だから別に椅子はあるけど、まあ、椅子、うちね古いその 和の感じのあれだから、椅子はほとんど使わないんで。使うとしてもそうやってそのレバーでプシュプシュってやるやつはあるけど、まあ、あのほとんどもう使わないに等しい状態になっちゃってるね。で、43番、帰宅しておっちゃんが放送してるとなんか安心すると、まあおっさんじゃないんですけども、とりあえず、まあ、安心する、あまたやってるよっていう感じですかね、はい、そうですか、でもあの毎日やってるとあの思ってて、ってか安心するとか言われるとね、やってなかったらどうなんだって話だからな、はい、あんまり期待しない方がいいと思うんですけどね。で44番、椅子に拡張される日も近いわけだと、てか近くないっていうか遠く、てか会っちゃいけないね、だからガサツのやつはやめましょうね、じゃあね。で、2月の17日の記事、 引きこもりイタリアで急増、昼は寝て夜に冷蔵庫を漁り、インターネットと漫画だけの生活。イタリアの有力紙、コリエレデラセラが同国で目立つ引きこもりを特集したの。相談に来る親が急増しているという精神科医らの証言をもとに原因を探っていると。イタリアの引きこもり、引きこもりって書いてある。東京のよう何年も孤立する少年たちと題され、社会面に大きく掲載された。刀を持った日本人の少年が乱雑な部屋でくつろぐ姿をイメージ写真として使っている。ミラノ初の記事で、昼は寝て夜に冷蔵庫を漁り、インターネットと漫画だけの生活。過去半年親に話したのはほっといてくれの一言と約10人の事例を紹介。相談を受ける複数の精神科医が、100万人を超える日本ほどではないが、外のひどい世界から逃れ閉じこもる子が多いと。頭がよく創造性があるが内向的な10代に多いと特徴をまとめていると。で、著名な精神分析医が、私が知る事例では過去2年で5倍に増えたと、その広がりを強調すると。で、以下にちゃんの反応。100万人を数える日本の報道ではないがっていうのに対して、圧倒的じゃないか我が軍はと。世界のお前ら、俺ら大勝利。イタリアで、まだ続きがあってね、記事の方読まなくていいと思ったけど読もう。要因としては母親との密着や過保護が自己愛の強い脆い子にしてしまっている。日本では厳しい学校制度、親の過剰な期待が一因だが、イタリアでは学校で友達グループとの関係を築けない子の逃避が多いなどとまとめている。対策として、子供が小さい時から共によく遊び、一緒にいて時に外に一人で出し、自己評価の高い子に育てなければならないと結んでいるという記事でした。で、イタリアでは学校で友達グループと、関係を築けない子の逃避が多いって書いてあって、いや日本でもそうなんですけど、あれ俺がいると、なんちゅう環境に恵まれた引きこもりなんだ。ようやくイタリアも日本に追いついてきたのか、でもまだまだだなと。俺らも有名になったもんだなと。刀を持った日本人の少年が乱雑な部屋でくつろぐ姿って書いてあって、なんで刀持ってんのよ、やらせっぽいなと。また日本が世界を先取ってしまったなと。日本強すぎわろだと。で、引きこもりって横に、引きこもりっていう字の横にローマ字で書いてあって、また変な日本語が世界に知られてしまったかと。日本の筆記ってそんなに世界的に有名だったのかよって書いてあるな。引きこもりの数で日本にかなう国などいない。イタリーにも俺らがいるのかと。なんで日本独特の病気にされてんのって書いてある。世界中の引きこもりをリンクして意思統合するシステムを構築しろよと。お前らは本当に未来に生きてるなと。俺はイタリア型だなと。ドイツはもうこちら側に限りなく近いって書いてあって、海外で人気の日本漫画ランキング2008年4月から6月って書いてあって、アメリカでは1位がナルト、2位がベルセルク、3位がポケモンを探せ、4位がフルーツバスケット、5位がヴァンパイア騎士って書いてあるけど、ヴァンパイアナイトでいいのかな、ヴァンパイアナイトって書いてあるからな。で、イギリスではデスノートが1位、2位がアートオブ千と千尋の神隠し、3位が漫画の描き方ボディと動き、4位が風の谷のナウシカ、5位がポケモンの冒険ベスト版っていうかな。どうしてイギリスは3位に漫画の描き方ボディと動きが3位なんかに入るんだろう。アートオブ千と千尋があって風の谷のナウシカある。で、ドイツ1位漫画の描き方、2位二人エッチ、3位美少年美少女の描き方、4位デジタル漫画の描き方、 5位日本風漫画の描き方ドイツ、すげえな。でフランス1位ナルト、2位デスノート、3位ワンピース、4位がサムライディーパー今日って書いてある、全然わかんない。で5位がシティハンターで、中国、X 全集クランプって書いてある、2位が超級漫画初級講座、超級なんだか初級なんだかよくわかんないのかで、3位が銀河英雄伝説全集で、4位が一人暮らしも5年目、何それ。で5位がドラえもん爆笑全集だそうです。ドイツ始まりすぎだろうって、書いてみようって気持ちがあるところはやはり日本と似てるのかなって、どんだけやる気なんだよドイツ人、さすがにドイツは技術に対して勤勉だなと、日独伊の引きこもり同盟って言われた俺がグローバルスタンダードだ、引きこもりのいた女性もいるわけだな、ちょっくらイタリア行ってくるわって書いてあって、どうやって引きこもりと会うんだよって、なんだ新入りかって書いてそうだな、あと何があるんだろう、んなもんかな、はい。で、ジーダレセミ、45番、ガス椅子壊れて傾いたけど無理に使い続けなくてよかったって書いてあるけど、まあ、早めに変えた方がいいですね。で、あのガス圧タイプじゃないやつに、ね、変えた方がいいんじゃないかふうに思いますけど、はい。で、そうだな、ですね、ミノモンタ、本当かよ、土いじりできるの最近の軟弱な若者が、申し訳ないけど信頼できないねと、竹内かなえアナが読む産経新聞の記事をめぐって、ミノモンタと道歩みでいいのかな、弁護士がちょっとしたバトルを繰り広げたと。大学生農業をやりたいと題する記事は、農水省が始めた田舎で働きたいなる事業の説明会に募集定員を超える参加希望者が殺到、半数が大学生だったというものと。で美濃が、本当かよ、土いじりできるの最近の軟弱な若者がと眉を潜めると、竹内から、まあそう目くじらを立てないでと声がかかる。で美濃は、申し訳ないけど信頼できないねと言い、その理由を3日がかりで山へ雑草狩りに行くと半日で半分の若者が帰ってしまい、最後まで残るのは1桁だなどと説明したと、はい。以下にちゃんの本部に行く前にまだ続き、そこで、未知っていうその、合ってるか分かんないけど未知って書いてある、まあ、名字の弁護士の人が、若者にもよるし、美濃さん世代と違う良さを持っているんじゃないですかね、今の若い方はと語る。すると美濃は、どうせ私の世代は戦後間もなく、進駐軍の兵隊さんと、定定保守と渡り合ってねと、これ合ってる俺読み方と興奮気味にまくしたてる、未知も負けていない、私は美濃さんの世代も大好きですけど、それとは違う個性を持っているからこそ新しい可能性が生まれるんじゃないですかと言い張る。時間の関係もあって、美濃はそんな未知さんのためにねと、矛を収め、読売新聞の安定志向の草食系男子が増加という記事に話を転じるのであったと。ここで来たな、草食系男子っていう言葉が。美濃と未知の世代間闘争はこれからも見られそうだって、はい、っていう記事、でした、はい。でそれに対して以下2ちゃんの反応、お前はできるのかよこのと、その通りついて何も言い返さないよねと、美濃はしようともしないけどなと、若者は農業やらないとか叩いといてこのいいさはさすが子供をコネでテレビ屋に入れさせてる人は言うことが違いますねと、若 若者ってだけで何でも叩く風潮いい加減やめた方がいいと思うと、美濃だからってのもあるけどかなりバカっぽい、若者に村を滅ぼされた恨みでもあんのかと思う。台本通りだよ、美濃の作戦と、いいよな、楽して稼げる芸能人はと、お前ら反論になってないぞと、ちょっと書いてありますね、はい。美濃の本名は実川のりお、幼少時おじが森重久弥と一緒に芝居をしていた関係で、世田谷区の自宅の離れに森重が下宿していたことがあり、森重の出演する映画のチケットをもらってよく見に行っていたため、小学校に入学した頃には映画や芝居に興味を持った。で、世田谷区立祖師ヶ谷小学校、立教中学校、現立教池袋中学校、立教高等学校、現立教、新座高等学校を経て立教大学経済学部へ進学。こんなボンボンに土いじりうんぬん言われてもなと、うん、いろいろ書いてありますね、で、草刈り機って言ったらこれなんだが、こんなのゆとりに触らせたら危ないわと、段階もたまにそれで足切断してんじゃんって書いてある、ブイーンってやつね、はい、まあ以上ですからね。で、ジータ、レスミ46番、ガス圧以外ってどんなのがあるのと、ガス圧以外には何があるんですか。自分で聞いちゃってるよ逆に、てかあのなんつうの、気てかあのなんつうの、上下に動かなきゃいけないのっていうのはあるけど、てかガス圧以外に油圧は、油圧、油圧じゃダメなんだな、油圧高そう。で47番、逆に農業を始める人もいると、てか農業で、なんだ、あれカンブリア宮殿、カンブリア宮殿でやってたんだっけな、農業のやつやってましたよね、なんかいろんなちょっとさ、攻め方してて、農業は本当にその人自身のあれで自然との勝負だから大変だよね、農業も農業でって思いますよ。やったことないけど、自分多分農業合わない、多分好きじゃないと多分できないと思う、ああいうのは本当にそういうことがまず。で48番、おっちゃんもそろそろ最近の若者はって言い出すんじゃないと、最近の若者はっては言わない、で最近の若者はっていう言い方するんじゃなくて、平成生まれがっていうのは言いそうだなという、てか言ってるしね俺。もうすでにね、配信中にね、平成生まれはやもう別に平成生まれはようの後に別に何かが、今思いつかないんですけどね、別にね特に。はい、そんなに別にその後に続く言葉が別に浮かばないんで、まだ大丈夫だと思います。はい、2009年2月16日パワープロ開発者パワフルプロ野球、中学生のマジコン対策しましたかの質問に無事入れ、パワープロといえばコナミが出している驚異的に人気のプロ野球ゲームシリーズ、様々な機種で発売され今もなお多くのファンを虜にしている、まあ面白いですね実際。その要因は丁寧に作り込まれたゲーム性と野球をしている楽しさが実感できるプレー感覚、そしてスタッフの歪みない努力の賜物と言えようと、そのデータ収集とかね、なんかすごいらしいですねこれは。毎年毎年キャンプにも出かけて、取材してんのかな、なんかパラメーターチェックのやつを決めるのに かなり、いろんなね情報収集をしているという話を聞きますけど、で、しかし最近、流行している、最近流行しているハテナに対して、パワープロの開発をしている海田さん加盟が激怒していることが判明したと。任天堂 DS 用ソフトパワープロくんポケット11の公式サイトにはファンからの質問コーナーが存在し、すでに質問の募集は終了しているが多くの質問が寄せられたと。その中にマジコンに関する質問があり、その返答で海田さんが激怒していると。つまり公式にコナミのゲーム開発者がマジコンに言及している珍しいケースであると。で、以下2ちゃんの反応行く前に多分それが下に載ってんだろうな、これで。その一部は以下の通りと。今回のパワポケはしっかりマジコン対策しましたかっていうのに対して、アンサー、そういうことは言うな、変えよう、俺らの仕事や時間を無駄にするやつは消えてしまえと。で、海田くんと話していて思ったのですが、マジコンについてどう思いますかってに対して、その商品自体はグレーらしいけど、それを利用して正規に購入していないゲームで遊んでばかりいるといろんな人たちが困ります。まず売上が確実に落ちるからねと。売上が落ちると人数や制作期間を短くしなくては立ち行かなくなるわけで、ゲームの質がどんどん落ちていく。そんなものばっかり使うとそのうちゲームなんて発売されなくなる。レストランで食い逃げするようなものだからねと。そうなればパワポケもおしまいで、また別の方ここから、パワポケ12は出るのでしょうかっていうのに対して、不正機器で遊ばなくて正規の商品を買ってくれる人が、増えれば大丈夫っていう回答。ちゃんと買ってよと。で、以下2ちゃんの反応、対策無理なんですね、わかります、心配してくれた質問じゃないのかと。ちゃんと対策しましたかって聞いてるのに言うなよ、買えよっつって消えてしまえって、ひでえなっていうことですね。ちゃんと大丈夫ですかと。対策しとけば、あのそういうこ、ね、悪いやつもできないはずですしっていう感覚で、この13歳から15歳の、多分まあ選ぶんだろうな、年齢何歳ぐらいですかってやつで、13から15歳に多分チェック入れた人なんでしょうけど、この人が、まあ、中学生ですね、がちゃんとマジコン対策しましたかって心配してくれる質問したのに、そういうことは言うな、変えよと。俺らの仕事や時間を無駄にするやつは消えてしまえって書いてあって、で対策できてないんだ、かっこ笑いって、切れすぎバロタ、対策してるって言えばいいだけの話なのに、してなかったら笑えないWi-Fi ついてるなら IP 乗っけて悪知かけりゃ大体は防げるだろうにと。経営者がやらしてくんないのかな。マジコン使ったら本体がぶっ壊れるようにすりゃいいと、はい、そうだね。マジコン使ってるとヒットは全部ゴロになって、 CPU のヒットはカスあたりでもホームランにするとか、そういう面白い対策してくれよと。難しい。はい、まあね、マジコンで、はい、次、勝谷氏の20兆円で日本中の住宅にソーラーパネルを設置案、民主党が採用へって書いてある。例えばと私は無双すると、2兆円の金をばらまくくらいならば、いっそ20兆円を投じて日本国のあらゆる建物の屋根にソーラーパネルをつければどうか。私が取り付けた時は約400万円かかったと。20兆円あれば500万件の屋根につく。しかしこれだけ大量に生産すればコストは大幅に下がるだろうから、もし40万円になれば日本中のほとんどの家屋の屋根に設置することができるのではないかと。洪水のような太陽電池の発注は止められている製造業のラインを動かし、膨大な雇用を生むだろうと。一旦電池を取り付けたならば、太陽の光はタダである。半永久的にエネルギーの、逆行から解放されると思えば20兆円の投資など安いものだと。勝谷氏が書いた理想国家の第一章の、とこから、抜いた、文章ですね。で、 まあ、ちょろっと行きましょうかね。やめろって書いて、いかにちゃんの反応。建築関係、もうやめろよと。維持費のことも考えろよと。太陽電池パネルって2、30年くらいしか持たないんじゃないと。うん、オバマのグリーンニューディールのサルマネって書いてあるんだね。電力会社の雇用減るくねって書いてある。ほこりかぶって発電効率減少。洗うには水洗剤が必要で、結局置いておくだけで勝手に発電してくれるような装置なんかじゃないんだよねと。ソーラーパネルってあんまり発電効率良くないよと。コスト割に合わなすぎだろうと。使ってる途中で水になるシャワーと。20兆あったら原発増設できるんじゃねと。太陽光発電って使用して節約できるエネルギーと機器を生産するエネルギーというのは、まあ、機器を生産するエネルギーの方がでかいって昔は言われてたんだけど、今はどうなのっていうのに対して、今もそうだよと。ガスや噴死するぞ。誰得、ソーラーパネル業者得、電力会社損と。研究してる企業なりにつぎ込んだ方が俺はいいと思うが、今のソーラーパネル普及しても意味ねえと。ソーラーパネルっていうのはまだまだあの効率がしょっぱいからっていうところですね。だったらもっと別のところで、なんとかしてくれと、ね、核融合炉をどうにかしてくれと、超伝導体をどうにかしてくれと、常温超伝導を作ってくれと、常温で超伝導を示す超伝導体を作ってくれと、はい、ということですね。ということですねっていうのがよくわかんないですけど、まあ、無理に締めてみました。で、ジータ、49番、平成生まれって言ってももう20歳だよ実際と、まあ、平成21年、もう20歳ですよ平成生まれ、びっくらこりますよね本当にね。どうなっちゃってんだよ、平成ってもう20年以上経ってるんだよ、すげえなって思うよ、なんか、早かったな平成っていうね、すごいな平成もう20年以上経って21年かよ、おかしいなおかしくないけど。で50番、そうすでに平成生まれの勢力は会社にまで広まりつつあるのだって書いてあるけど、広まりつつあるっていうかもうね会社にいますからね。で51番、年に数本しか買えない小遣いで買ったらクソゲーで無理やりにでも楽しんでた、楽しいと自己暗示していたファミコン世代と。わかります、もうなかなかだってでも当たり引けないもん、で小遣いないからもうね少ないから、あれなんですよ、もう本当はもっともっといっぱい貯めればいいんだろうけど、もう買えるぐらいの値段になった時点でもうなんかどれか買えるソフト買いたくなっちゃうんですよ、安いやつで、安いからってほとんど外れなんですよ、ほとんど外れっていうかもうほぼ外れですね、ほぼ全部外れですけど、そこの中からまだマシなのを選んで極めていくそれを楽しいっていう形、もう避けられねえっていう、そういうことでなんか我慢とかなんかいろいろ覚えたはずなんか、我慢することとなんか忍耐力みたいなところ、そういう状況でも楽しむ力、耐えてやり抜く力みたいな、がついた気がします。で今日の最後来ましたね、痛いニュースでは、独特のタイミングで来るこのアンケート系のやつですね、男と女関連のアンケート系のやつです。女の子が嫌う男らしくない行動16パターンっていう記事、2月の15日、 デートなど普段のコミュニケーションにおいて女の子は男性の行動について目を光らせています。観察の結果、男らしくない行動を目撃してしまった場合、女の子のテンションは下がり、気持ちも冷めてしまう可能性があります。このような状況を回避するためにも、どんな状況で女の子が男らしくないと感じるのか理解しておく必要がありそうです。今回は女の子が嫌う男らしくない行動16パターンを用意させていただきましたと。はい。で、何が書いてあるかというと、1、自分の意見がなくいつも流される。2、何でも人のせいにする。3、大事なところで意思決定できない。4、いつも諦めてばかり努力しない。5、何かと両親に頼る。6、電車で変な人に絡まれてもだんまり。7、他の人には弱気なのに彼女にだけ強気。8、食べ物の好き嫌いが異様に多い。9、きっちりと割り勘する10円単位で。10位、10位というか10番目、おごってと言ってくる男。11、自分の仕事の文句ばかり。12、メールの文字数が多い。メールの文字数が多い、それはどういうことだか、まあまあいいや、ね。13、基本愚痴ばかり。やだわな、そりゃな。14、鏡で自分の姿を何度も確認する。もうナルシストってやつなんで。15、美容について気を使いすぎる。わからん。16、貧弱な体である。以下2ちゃんの反応。ただしブサメンに限る。女自身じゃんって書いてある。女が女を嫌う理由が分かるよ、まんま女の性格じゃねえかって書いてある。まんまスイーツの行動じゃんと。男が嫌う女の行動16パターンって書いてあって、男の部分が女に変わってるだけですね。メールの文字数が多いというのに対して、短いと短いで怒るくせに。で、貧弱な体であるというのは行動じゃねえじゃんって書いてある。で、男らしくないイコール女のことって書いてある。で、女みたいな男が嫌われるってことかと。で、俺のことじゃんと、お前らじゃんと、そんなバカ。おいおい、なんだよ、なんで俺のこと書いてんだよ、怖えよ、ストーカーだよこれ。で、6番目の電車で変な人に絡まれてもだんまりってやつは、じゃあ電車で変な人に絡まれたらどうすればいいんだよ、喧嘩でもしろってのかと。男が好きな女の行動16パターンっていうのを書き込んでるやつがいますね。自分の意見がツンデレ。2、何でも、小人のせいにする。3、大事なところで大胆。4、いつも風呂に入ってばかり、かっこ綺麗好き。5、何かと道具に頼る。6、電車で変な人に絡まれて泣く。7、彼には弱気なのに熊のぬいぐるみにだけ強気。8、食べ物の好き嫌いがない。9、笑顔でおねだりする。10円単位で。おい、笑顔でおねだりする10円単位で。で、10位してと言ってくる女。11、自分の胸の文句ばかり。12、手紙の文字数が多い。13、基本エロばかり。14、鏡で自分の下半身を何度も確認する。15、胸について気を使いすぎる。16、ツルペダである。となんかよくわからない。で、笑顔でおねだりする。10円単位でバロタって、メールの文字数が多いっていうのはどれぐらい多いことなことを言ってるんだとか、全然その辺が分かんないからあれですね。ただしイケメンはこの限りではないって書いてあって、イケメンだと自分の意見がなくいつも流されるっていうのは、他人の意見に寛容な人って素敵で、何でも人のせいにするっていうのは、これなんだろう、人のせいにするっていうのじゃなくて、ごめんなさいね、俺の還元か、 諌めること、あ、諌めるっていう字でしたね。還元できる人って素敵で、大事なところで意思決定できないというの、意思決定できないというのは短絡的でなく慎重な人って素敵で、いつも諦めてばかり努力しないというのは樽を知る人って素敵と、で何かと両親に頼るというのは親御さん思いで素敵と、電車で変な人に絡まれても黙りというのは怒りを自制しゴタゴタを未然に防ぐ人って素敵とで他の人には弱気なのに彼女にだけ強気っていうのは大切な人にはきっぱり言うのが真の愛素敵と、で8、食べ物の好き嫌いが異様に多いっていうのは可愛いで、きっちりと割り勘する10円単位でっていうのは人に恩を売らない人って素敵、おごってと言ってくる男、男を気取らず甘えられる人って素敵、自分の仕事の文句ばかりっていうのは私が癒してあげる、メールの文字数が多いっていうのは一生懸命な人って素敵で、基本愚痴ばかりっていうのは信頼関係の裏返し、一生支えてあげたい、鏡で自分の姿を何度も確認するお茶目さん、美容について気を使いすぎる草食男子可愛い、貧弱な体であるマッチョな男は DV が怖いし粗暴で嫌いって書いてあって、はえー、すげーって書いて、大変だな、好きだなこういうネタって、俺も好きだから読んでんですけど、はい、なんだろう、ある程度このなんだろうな、にちゃんでのこの荒れ方が読めるんだけどなんか見ちゃうね、嫌いじゃないねこういうネタは、なんかもう分かってるんだけどなんか見てっていうで、大体予想通りな流れになるのがまた ある意味可愛いなっていう感じのこの、いう感じがしますね。で、そうですね、はい、もう時間なんで、ですね、はい、この辺でやめましょう、もう12過ぎましたしね、はい、また読んでるとどこまで行くかわからないんで、この辺でやめたいと思います、はい、というわけで、どれぐらいやりましたかね、今日は2時間ですか、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。一応まあもう癖みたいな形でやってるもんなんで、録音の方はまあ、アップしてですねはい、行きますので、まあ暇で聞いてみてもいいかなぐらいの人だったら落としてみてっていうね、でその後適当に消しちゃってください、はい、ですねっていう感じですね。でジータの読むの忘れましたね。52番、メールの文字数が長い、えって書いてあるけど、メールの文字数が長いとダメなんだ、ダメなんだっていうか、そこに書いてあったのはね、何ですか、原稿用紙で小説みたいなメール書いてくるような人はまあね、それはまああれですけど、っていうかね、あ、まあいいやあんまり言うとまずい、はい、というわけで、この辺で終わりましょう。とりあえず、また明日できれば、やってみたい、できるかな、わからないけど、はい、というわけで、終わりにしましょう。そろそろね、2月も終わって1月のところに入っちゃうと、もう前に読んだところぐらいまで行っちゃうんで、そうしたらまあもうネタが尽きるんで終わりですね、もう、っていう感じですね。またどっか別のなんかそういう風な感じの、サイトがあれば、だらだらと、自分のなんていうの、ネタ知識のために、読んでいきたいなと、こういう場を利用してね、そうすれば自分でガンガンガンガン読んでくるんで、まあいいかなと思うんでね、で声を出して読むのがね、非常に脳にいいっていうことで、まあ脳を使っていこうかなっていう感じですね、はい 枝切れたら新人拡張だねって書いてあるけど、まず新人さんが誰、その佐野さんしか知らない、知らない知らないというか聞いたことない他の人ね。で、あとあの全く連絡先が分かりません、はい、てかやろうとしてんのか俺はって話ですけど、はい、まあ、やってもいいけどね、やってもいいけど、なんつうのかな、全く噛み合わないことになる、とても危険な香りがする、はい、いつもとは違うね、感じになるんじゃないかと思うんでね、ある意味面白いっていう、ね、お互い黙っちゃってやるので、まあ、黙りはしないですけどね、はい、というわけで終わりにしましょう。じゃあ、53番お札って書いてあるんで、もう、はい、やめたいと思います。じゃあこの辺でバイバイ。